これまで伺った高精度外部放射線治療というのは、外から放射線を当てて治療する、治療法ということで、岩手医大ではそのほか内部の放射線治療もあるということですよね。
はい、その通りです。現在行われている放射線治療の方法には大きく分けて外部照射と内部照射があります。
はい、
これまで話していた高精度照射は外部照射の話になります。当院では岩手県では唯一ですが、内部照射も行っています。その違いを簡単に言いますと、外部照射というのは X 線とか電子線とか粒子線とか、そういう放射線を発生する装置を用いて体の外から放射線を眼病巣に照射する治療です。一方で内部照射というのは、照線源と呼ばれる放射性物質を体の中の病巣の近くや内部に挿入して体の中から放射線を照射する治療法です。照線源に近いほど放射線がたくさん入って、距離が離れると急激に放射線の線量が減少するため、病巣部のみに高い線量で照射することができるというのが照線源治療のメリットです。照線源は放射線物質が体に吸収されないように、いわゆる放射線物質による副作用が出ないように丈夫なカプセルに密閉されています。そこで密封照線源治療とも呼ばれる治療になっています。
カプセルを埋め込むということになるんですか？
当院で行っている治療は密封照線源治療でも2種類を行っていまして、一つは前立腺がんに対してカプセルに包まれた照線源を永久に埋め込んでしまう治療もやっています。ブラキセラピーとよく呼ばれています。もう一つは主に子宮頸がんにやっている治療ですが、ワイヤーの先にカプセルがついていて、外から放射線物質を体の中に出し入れすることができる機械です。治療法としてはまず体の中に線源を誘導するカテーテル、管を体の中にまず入れて、これ自体は放射線出していませんので時間をかけてゆっくりと正確に機械を入れて、それからそのカテーテルを放射線治療装置につないで遠隔操作で体の中に放射線を出すカプセルを進めて治療をするという方法です。これまでの照線源治療っていうのは、全ての患者さんに同じパターンで同じように線源を挿入して確率的な治療をやっていたりとか、もしくは一部の先生、エキスパートの先生が経験と勘でかなり特殊な線源配置を起こして治療するというような治療を行っていて、一般に広く適用できるという治療ではない面もありました。この度矢幅に移転に際して照線源治療装置も全部最新のものに変更していただきまして、今当院では画像誘導照線源治療というのを前例に実施しています。病気の形とか進み具合は患者さんそれぞれにとってみんな様々ですから、その患者さんの病気の形を画像で見て、それに対してどのように照線源を入れると一番良いかというのをコンピューターでシミュレーションをして、最適な線量分布が得られるように照線源治療を行う、これが画像誘導放射線治療です。
これまで患者さんに対応してきた盛岡市内丸のペットリニアックセンター医療センター、こちらはこの矢幅新附属病院移転に伴って移られたということですか？
ペットリニアックセンターは2011年から治療を開始していて、その当時の最新鋭のマシンを導入していただいて高度治療とか最新治療を行っていたんですが、
はい、
8年前の機械っていうと今の機械よりも1時代2時代前のスペックになってしまいます。移した場合、移さかなった場合、できる治療、あとはそのメンテナンス費用などを考えまして、結局最終的に、シルムが出していただいた答えは、ペットセンターを含めて内丸にある治療装置は2台とも廃棄して、今回矢幅地区には現時点で一番最新スペックの新しい治療装置を2台入れるという方針になりました。
放射線治療の高額な機械ですけれども運ばずに一新したということなんですね。
その通りです。とはいっても大学病院ですね、あらゆる疾患に 対応する機会を入れたいっていうのが私たちの希望でしたので、現在、市場には粒子線治療とかサイバーナイフとかいろんな特殊な専用マシンが出ていますが、岩手医大の方針としてはもう全ての病気に対応できる汎用マシンを入れたい、できれば全ての患者さんに休みなく治療できるという意味で同じものを2台もう互いに補えるような感じで入れたい、その代わり入れるからには一番新しいものを入れたいという発想で、割と通常マシン、しかし、その最新スペックを持ったマシン、まあ、具体的にはバリアンのトゥルービームの一番新しいバージョンなんですが、それを入れさせていただきました。
この医療の世界も日進月歩、まあ、自動車もそうですけれどもね、1年違うと新しい自動運転の装置に変わっていたりとありますが、やはり医療機械もそうなんですか。
本当にその通りで、前の機械ですと患者さんをしっかり正確に寝かせてっていうところから治療が始まりました。まあ、現在もそのようにやっていますが、今はベッドに患者さんを寝かした後に CT を撮る、透視写真を撮るという画像撮影を行いまして、画像認識ソフトウェアで患者さんの位置を正確に照合して、ロボットカウチという特殊なコンピューター制御のベッドを使いまして、患者さんの位置を前後左右斜め傾きっていうのを自動に全部微調整を行ってくれて、それでターゲットにしっかり照準を合わせたところで治療が開始ということになるようになりました。
こういったがん治療、放射線治療というのはこの東北でもネットワークを持っていらっしゃるということですね。
はい、先ほども申し上げましたように、岩手医大では汎用マシンの最も良いものを入れようと考えましたが、放射線治療装置の中にはもっと専門のマシン、専用機というのもあります。それが良い場合悪い場合様々なんですが、我々としては岩手県の患者様に一番最適な治療を常に提供したいと考えています。そのために広域がん放射線治療ネットワークというのを立ち上げました。これは東北にお住まいの患者様が地域に関わらず最良の放射線治療を受ける、もしくは受けないまでもその相談をできる、選択を可能にするということを目的とした広域のテレビ会議ネットワークです。東北地方の60以上の病院が参加してネットワークを形成しています。東北地方にも陽子線治療装置、今作成中の重粒子線治療装置、サイバーナイフ、トモセラピーなど特殊な専用マシンがあります。例えば陽子線治療は福島県の南東北病院にしかないんですが、そこに紹介する場合はまずもうインターネットでカンファレンスの日を予約して、その日程で両方の施設のスタッフが集まって画像を見ながら今までの臨床経過を共有しながら、これは治療する意義があるか適用があるか、どのような感じの日程になるか、もし適用があるとなった場合はいつ頃患者さんに受診していただければいいか、そこまで話ができるようになっています。近く山形大学には重粒子線治療装置も入る予定ですので、その活用範囲はさらに広がると考えています。これまで話してきたように、岩手医大では現時点で最良と思われる高精度放射線治療を提供しています。またそれで不十分な場合はネットワークを使って最適な施設に紹介することもできるようになっています。ぜひ放射線治療の窓口として岩手医大放射線治療科を活用ください。もし、がんと診断されて放射線治療に興味があった場合は主治医先生と相談して治療の方針が決まる前に一度放射線科にセカンドオピニオンいただけますかといただけると最適な対応ができると思いますので、ぜひよろしくお願いします。